もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
バツイチです。
あ、何年前に離婚したんですか？
もう20年経ちます。
20年前。
はい。
で、お子さんは？
子供は、
はい。
23歳娘と、
はい。
20歳の息子がいて、今は母親の方に、
にいるということですね。と今、はい、あなた一人で暮らしてるんですね。
一人です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
前、子供と暮らしとった時の滞納家賃があったんですが。
あ、それ何年ぐらい前ですか？
5 年ぐらい。
5年ぐらい前。
はい。
はい。
それが80万ぐらい。
はい。で、結構溜まったんですね、滞納したの
は。そうですね、その
滞納。月いくらぐらいだ？
5万円ぐらいですね。
月5万円の家賃。ということは、1年以上払ってなかったということですね。
はい。
はい。それで？
それ、まあ、理由が、まあ、会社がちょっと、仕事がなくなって、まあ、自主退社したんですが、
はい。
その時にもう、ちょっと、心の病気みたいな感じで、ちょっと調子悪くなって、
はい。
働けんくなった時があって。
調子悪くなったっていうことは、どういうこと？体が調子悪くなったっていうこと、それとも心が調子悪くなって、例えば自律神経失調症とかうつ病とか、
そうですね、そんな感じですね。
心の方ですか、調子が悪くなったっていうのは。
はい。
はい、
それで、まあその時は僕の母親と娘、息子と一緒に暮らしとったんですが。
その時はあなたのお母さんと、
はい、
あなたと、それと、子供。
離婚してから、何年か経ってから向こうの母親の方からやっぱり面倒を見てくれっていうふうに言われて、そこの借家を借りることになったんですが、
はい、
うん、それでそこ借りて、
それが5万円ということですね。はい、
そうですね、
はい、
それがまあ友達じゃないけど友人みたいな感じに借りるっていう感じで、じゃあいいとこがあるからって言われて、じゃあ借りようかっていうふうで、まあ結局電気もガスも水道も通ってなかったうちを借りることになって、
電気、ガス、水道が通ってなかったということは何？住むのにはかなり問題の大変なところを借りたということね。
まあそういうことですね、
はい、
そこをまあ自分でまあ直して100万ぐらいかかったんですかね、その時は、はい、結局そこで子供たちと暮らせるっていう喜びでまあ結構お金を使っちゃって、
うん、
まあ僕の母親にも結構助けてもらったんですが、
はい、
で100万円ぐらい使って、
はい、
で家賃が払えなくなって、まあ、出て行ってくれっていうことで出たんですが、
はい、出た、はい、それで？
で結局母親は兄貴の方に面倒見てもらうようになって、
はい、
娘息子は母親側の自分のそのお母さんの方で面倒見てもらうことになって、
はい、
で残ったのはその滞納家賃で、結局その契約書交わしてないもんですから。
ああ、契約書も何にもなし。
はい。
はい。
で、この間、うち壊すから放ってくれって、うちの母親の方に、もうそれでお金がいるから、家賃の滞納分払ってくれって言われたん
で。で、滞納額が80万。
約80万ぐらいですかね。
はいはい。それで？
で、結局、うちをその直して住んどって、でまあ、僕が体調悪くなったのも良くないだけど、それで出て行ったんだったら、その、うちをその使えるようにしたその100万円と80万なら差し引き僕の方が20万なんか損しとる。100万円くれんのに80万なんで払わなければいけないのかなって、そういう考えでおって、それどうしたら、うん、
で、しかもその、何の契約もしてないって言いましたから、
はい。
その100万かけて電気水道を全部使えるようにしたとしても、
はい、
その借りてる家を工事するときは家主の承諾なんかが普通しますけど、それも何にもなしであなたがやったわけですね。
そうですね、水道管だけ通してあげるっていう感じで、
うん、水道管だけ通してあげるっていうものもその場の会話だけで全部ことが住んでいったということね。
そうです、
はい、で今日のあなたの相談というのは、
はい、
自分の側からは100万使ってると、
はい、
で確かに80万分の家賃は滞納していると。だからこの80万払わなくてもいいんじゃないかと。
なんかアホらしいなと思って。
アホらしいなと、どうなんだろうという、
そういうことです。はい、
こういうことですね。はい、わかりました。はい、今日はあのスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、5万円の家賃を1年以上にわたって滞納してしまって、はい、それが80万円になっているということですね。
はい、
80万円というのは家賃の分だけですか？
家賃だけですね。他は別にお金のどの頃ないです。
なるほど。それで、家を借りるときに契約書は取り交わしていない？
ないです。
もうじゃあ口頭でのやり取りだったんだと思いますけれども、はいはい、どういう条件で借りたんですか？
自由に使って。
自由に使っていいと。
はい、
うん、
で、まあ、来月から、まあ、使うなら来月から家賃取るよっていう、それだけの約束です。
うん、じゃあ家賃が月5万ということと、
はい、
使い方は自由だよと、
はい、
いうことで、その借りるにあたって、電気とか水道とかをどちらの負担でそれを引くとかっていう話はしてないんですか？
何もしてないですね。
何もしてない。じゃああなたが自分の判断で、まあ、自由に使っていいと言われたけれども、はい、電気ぐらい使えるようにしたいからということで電気を引いたり、
はい、
いろいろ修繕を、まあ、結局
その理由がやっぱり子供と暮らせるっていうのがもう頭の中にも先に走って、そんな小さいアパートじゃと思って、まあ、ここなら結構部屋もたくさんあるでっていう考えでも急いで借りたくてっていうふうで、
ん、
もうしょうがないなと思って借りたんですが、うん、はい、
家を借りるにあたって、
はい、
電気とか水道どうするかっていうことについては何も話してないんですか？
何も話してないですね。
うん、そうするとじゃあのいろいろ修繕を施したり電気を引いたりするのはあなたの判断でやったことであって、
はい、
で特にその家を貸してくれた、
はい、
家主に対して電気を引いてくれとか水道を出るようにしてくれとかそういう請求はしてないんですね。
もうこのままで借りるって言ったじゃないですかっていうそんな感じだったんで、
うん、だから何もないんじゃないですかっていうような話はしたんですか？
そうですね、
うん、でその時に
水道だけはまあ来るようにはしてあげる。
水道は来るようにしてくれた。
そうです、うん、
で電気は特に家主の方でこのままで借りるって言ったんだからこちらでは何しないよと、何もしないよというようなやり取りがあったということでしょうかね。
何もしないよっていうことも何もなかったですね。まあ、まあ、ここを借りるよって僕のうち母親に言ったら電気も通ってないどうするのって、まあ、じゃあ電気ぐらい通さないかんねっていう話で、まあ、勝手に進めていった話になりますね。
でそれがあの電気が通ってないっていうことに気がついた後で、
はい、
あなたの方からその貸してくれた人に対してね、
はい、
あの通ってないんだから通してくれとか、
はい、
そういうことは全く言ってないわけですね。
そうですね。その時はまああのそんなにお金かかるもんじゃないだなと思いながらも、うん、まあ自分でちょこっとやろうかなって思いながら、
うん、
なんとかそんなにかからんだなって頼んで、結局蓋開けたら結構100万ぐらいかかっちゃってるっていう感じで、
その電気が通ってないんだったら貸し借りはやめにしたいとか、
はい、
あるいは電気が通ってないんだったら家賃5万は高すぎるからもうちょっと下げろとか、そういう話もしてないんですか？は
い、何もしてないですね。
うん、なるほどね。そうするとね、はい、そうすると、まあ、あなたとその友人との間では契約書は作られてないということなんですけれども、
はいはい、
契約というのは口頭でも成立するんですよね。
はい、
うん、で、まあ、そういうあなたと友達との間であったやり取りをね、総合的に考えると、
はい、
友人はこの現状融資のままで、その建物をあなたに使わせることを了解したと、
はい、
で、それに対してあなたの方は、5万円を支払うことを約束したと、
はい、
というそういう内容の契約が成立をしているというふうに考えられると思うんですよね。
はい、
で電気が通っていないとかですね、
はい、
水道が通ってないということについては、
はい、
普通の建物の賃貸借であればですね、
はい、
通ってるはずの電気が通っていないとか、例えば雨風をしのげるはずの屋根に穴が開いてて雨風がしのげないとか、
はい、
そういうふうに当然あるべきものがなかったような場合には、
はい、
その部分について賃料を下げてくれと、
はい、
いうふうに、まあ、賃料の減額請求をするとか、
はい、
あるいは場合によっては話が違うからこの契約はなかったことにしてくれと、
はい、
いうふうに無効主張をしたり解除をしたりっていうことができるんですけれども、
はい、
あなたの方ではそれをせずに 現状融資のまま借りて、それで、はい、あなたの方でそれを修繕するという道を選んだわけですよね。
はい。
で、かつその修繕をするにあたって家を貸してくれた人に相談を してないわけですよね。
はい、
うん、そうするとね、だからその時にね、その時にその友人と交渉をしていればね、
はい、
もうちょっと違う道があったのかもしれないけれども、
はい、
あなた一体そこで納得しちゃってるじゃないですか。
あ、
で、自分のためにいろいろ電気を引いたりという、まあ、あの友人の、家を貸してくれた友人の許可を得ることもなく、あなたの方の判断で全部やってるわけですよね。
はい。
そうするとね、それについてそのご友人に請求していくっていうのはちょっと難しいことだと思うんですよ。
はい。
ただそれがね、その家の価値を高めるため のもので、かつそれが今賃貸借契約が終わるときにですね、
はい、
その価値が現存をしてるんであれば、
はい、
いや私が100万円払って工事をしたことによってこの家の価値高まったでしょうと、
はい、
だからその高まってるものについて私にそれを召喚してくださいなっていうことが言える場合があるんですけれども、
はい、
先ほどのお話を伺ってると、もうこの家を壊すっていう話ですよね。
はい。
そうするとね、家の価値が高まったも何もね、もうあのご友人の方はあなたにお金をかけていろいろ修繕をしてもらったとしても、
はい、
友人の方には何の利益も生まれてないわけですよね。あなたが費用をかけたことによって友人の方が例えば今度貸すときには高い値段で貸せるようになったとか、
はい、
売るときには高い値段で売れるようになったとか、そういうふうに価値が高まってるんであれば、はい、その部分はあなたの方も得をしてるんだから、その部分は私に、お金、戻してくださいよというふうに言えるんでしょうけども、
はい、
そういう事情もないわけですよ、
はい、
そうするとね、それをね友人の方に請求していくっていうのはちょっとかなり難しい話じゃないかなと思うんです。で、他方で家賃の方は滞納していて、
はい、
これはあのあなたの方でね、例えばこういう事情があるから、例えばその電気が来るはずなのに来ないので、その部分については家賃は払えませんよとか、そういう意思表示をその時点でしてたんであればですね、
はい、
払わなかったのはそれが理由なんだということで、
はい、
あなたの主張に理由が立つ場合もあるかもしれないですけれども、
はい、
そうじゃない、今になってその電気が来なかったからだというふうには言えないわけでしょ。
はい、
うん、だからそうするとね、家賃の滞納はもうあくまであなたの方が仕事がなくなって、
はい、
まあ、いろいろ病気にかかってね、体を壊して、
はい、
払えなくなったと、それは確かに気の毒ではあるんですけれども、
はい、
それはその家を貸してくれた人のせいじゃないわけですよね。
そうですね、
うん、だからそういうふうに考えると、やはり滞納した家賃についてはあなたは支払い義務がある、で、あなたがかけた100万円については、これは友人には請求できないと。
はい。
残念なことですけども、そこはもうそうやって割り切って考えるしかないと思います。
あ、そうですか。
はい。
で、その、いっぺんに払ってくれっていうのは、分割はそれ話し合いでっていうことですか？
まあ、そこはそうですね、話し合いで。まあ、あなたの方にお金がないことは多分ご友人の方も分かってるんでしょうから。
はい。
うん、そうであれば、まあ、こういう事情でね、自分もいろいろ修繕にお金かけちゃったりして、
はい、
今手元にお金もないし、
はい、
仕事も休んでしまって収入もまあないし蓄えもないので、分割で、払わせてくれと、
はい、
いうふうにご友人の方に話をして、了解をしてもらって、
はい、
場合によってはその時に分割払いので支払いますという書面を取り交わして解決をするしかないのかなと思います。
は
い、
そうですか。
うん、あと、まあ、それすらね、分割払いで払うことすら難しいということであれば、
はい、
またそこはあ、まあ、自己破産とかね、
はい、
債務整理とか、まあ、そういう方法でやることになると思いますけれども、
はい、
うん、なんとか少しずつでも払っていけるんであれば、そこで友人とね、
はい、
話をすると。
はい、わかりました。
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
同じ言葉が全ての人に同じ意味に取られるわけではありません。契約書は作りましょう。
まあ借りたり貸したりするについては、
うん、
普通なんていうの、友達だなんていうとお互い善意を信じてね、
はい、
口だけで約束でまあことを進めるんだけども、
うん、
いざとなるとやっぱり契約だよなもんね、はい、だから覚書程度でもいいけど、これとこれとこれはっていうのをやっぱり交わしておくっていうのが必要なんだね。うん、